ります。坂本典彦のラジオ企業塾。この番組は世界中の一人一人が志を実現できる社会を作る立志財団がお送りいたします。起業家教育の専門家坂本典彦が初めての起業で成功するために大切なポイントを毎回お届けいたします。
リスナーの皆さん、おはようございます。立志財団の森川です。今日もラジオ企業塾が始まりました。坂本先生、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
今日もですね、最近のトピックから取り上げたいことがありまして、ギグエコノミーっていう言葉がすごく最近注目を浴びているようでして、このことを取り上げたいなと思っております。はい、坂本先生、ギグエコノミーっていう言葉って聞かれたことってありましたでしょうか？
いや、僕も今回森川さんに聞くまでこの言葉初めて知りました。はい、知りませんでしたね。
はい、すいません。はい、まあ、僕もそう知ったばかりの言葉なんですけれども、ギグエコノミーっていうその言葉の意味をですね、ちょっと簡単にご説明させていただきますと、インターネットを通して単発のお仕事を受注する仕事の仕方を、まあ、指し示す言葉のようでして、まあ、最近の新しい働き方として使われるようになった言葉だそうです。ギグっていうのは何かっていうと、語源は英語のこれスラングみたいなんですね。例えばライブハウスですとか、クラブとかに行くと、よく一夜限りのセッションみたいなものがあったりするんですけれども、まあそれをスラングでギグっていうそうでして、まあそこから来てるみたいです。ちょうどインターネットでですね、たまたまこう出会った売り手と買い手が、まあ一度限りの単発のお仕事をしてて、それが終わったらまた解散するっていうところから、まあ、ギグっていう言葉を使われているそうなんですけども、まあ、そういう仕事のやり方っていうのが、まあ、このギグエコノミーということで、増えているということで、最近注目を浴びている言葉だそうです。あれですよね、私なんか坂本先生とよくこういうふうにやり取りとかさせてもらってるんで、言葉は知らなかったけど、ああ、そうそう、そういえば結構あるよね、こういう例っていうのが結構あってですね。
そうですね。まあ、私も多分、もう10年ぐらい前から、結構この、ギグエコノミーっていう働き方というか、やってたなっていうのはすごい思いますね。はい。なんだ、仕事で、プロジェクトごとでやっぱり、動いたりとかするので、例えば、新しい商品のプロモーション、特にまあ、ネットマーケティングとかでプロモーションする場合が多いんですけど、例えば、ホームページを作る人がいたりとか、コピーを書く人がいたり、全体をディレクションする人がいたりとか、っていう形ですね。まあ、そういう感じで、まあ、プロジェクトで複数人で、何人かで動いて、で、そのプロジェクトが完了したら、まあ、あとは、ちょっと解散すると、一部離れる人が出てくるみたいな、そんな感じですよね。
そう考えると、あれですね、もう昔からある形態だけれども、まあ、特に、そういう働き方を選ぶ人が増えてきてるっていうところが、やっぱり最近の傾向なのかなっていうのをすごく感じたんですね。
そうですね。結構働き方としては、だから、まあ、結構ね、この経済用語とかもなんか、まあ、おしゃれな言い方をするっていうのが結構あったりするので、だから、まあ、昔もね、多分あると思うんですよ。結局、建設業とかも、多分、まあ、言ってみるならば、このディグエコノミーみたいな感じなのかなっていう、ですよね。まあ、それぞれの、家建てるのにね、それぞれの、なんだ、足場屋さんがいたりとか、ね、まあ、大工さんがいて、ね、水回りやる人がいて、電気工事やる人がいて、みたいな感じで、ね、それぞれの専門の仕事を持ち寄って作っていくみたいな。まあ、それが今、まあ、ネットを通してできるようになってきたので、いろんな職種でそういう、働き方っていうのが、まあ、広がってきてるって感じですよね。
そうですね。このギグエコノミーっていう言葉もアメリカ発祥らしいんですけれども、
はい、
やっぱりその、アメリカっていうと、例えばウーバーとか、ウーバーイーツとか、あとまあ、Airbnb なんかもそうだと思うんですけれども、
はい、
まあ、そういうプラットフォームがあって、そこで、単発のお仕事を発注する人、受注する人っていうのが、やっぱり進んでて、まあ日本でもそういう傾向が、プラットフォームが結構増えてきたからっていうこともあると思うんですけれども、
うんうん、
増えてきてるのかなっていう印象をすごい受けるんですね。
そうですね。まあ森川さんがね、挙げていただいた例で、あとは、まあココナラさんとかランサーズさん、あとクラウドワークスっていうのが、ありますけども、まあ、仕事を発注するサイトですよね。で、登録する人は仕事を受ける方も登録できるし、発注する方もできると。で、 僕らがよく頼むのは、なんかインタビューとかの書き起こしとかですね、とか、あと、まあ、デザインでホームページを作るところの、まあ、画像だけ作ってもらうとか、まあ、名刺のデザインだけやってもらうとか、ロゴのデザインやってもらうとか、まあ、そういうのも結構あったりするんで、まあ、そういうね、単発のやつを、そういうランサーズさんとか、コナラさんとか、まあ、そうやって、まあ、ネットを介して、まあ、発注していくっていうのは、まあ、非常に、まあ、使い勝手もいいので、僕らもよく活用させていただいてるって感じですね。
なるほどですね。実際にその坂本先生が、そういうランサーズさんとか、ココナラさんを使って、発注をする相手の方っていうのは、
はい。
なんでしょうか。例えば、もうその道のプロでやってるフリーランスの方とか、あと、はい、フリーランスとか、まだまだこれから実績はないけれども、ちょっとそういうことが得意だから、やり始めてみた人とか、いろんな方が参加してるみたいなんですけれども、その辺って何かこう、坂本先生からが発注される際っていうのは何かこう選んでる基準とかってあったりするんでしょうか？
そうですね。まあ、僕は直接は頼んでないので、うちのスタッフの人にお願いして使ってもらってるっていう感じなので、直接あんまりやり取りはしたことないんですけど、まあ、一般的にはね、ココナラさんとかは結構初心者の人が多かったりとかするっていう感じですけど、まあ、こういうウェブ系のやつだと、注意してるのはやっぱりその、仕事のレスポンスが早いかどうかっていうのはすごい、気にしますね。お願いしたのが、期日までに上がってくるのかっていうところですね。で、これが結構、意外と大事で、こういう、フリーランスみたいな感じの方の仕事やると、特にネットだと顔を合わせてないので、お願いした仕事がちゃんと上がってこないとか、精度が良くないとかっていうのもあったりもするので、まあ、最初お試しで使って、で、よかったら、その人になんか繰り返しお願いするみたいな、なんかそんな感じは多いですね。
なるほどですね。まあ、実際にまあ、フリーランスで、まあ、お仕事を受けてる方っていうのは、腕が立てば本当にその会社員の方のまあ倍とか3倍とかの収入があるっていう方もいらっしゃるそうですので、
うん、
まあ今のその坂本先生のお話聞いて本当にそうだなと思ったんですけれども、まあ、仕事の質と言いますか、納品した商品の質がそのままリピートにつながるかどうかっていうところだなっていうのを思いましたんで、多分これで収入をたくさん得られる人ってリピートしていただけるお客様が非常に多い人なのかなっていう印象だったんですね。
そうですね。で、リピートした後、なおかつ単価をちゃんと高く設定できる人ですよね。
はい。
その安いから仕事をお願いされてるっていうだけだと、やっぱりなかなか厳しいかなとは思うので、
はい。
うん。まあ、そういう人がやっぱ収入としてもちゃんとしっかり得れるようになってくるかなっていうところはありますよね。
そうですね。実際、安いからっていうだけで選ばれてしまって、なんとなくこの、アルバイトの人とあんまり変わらない感覚で使われてるのかなっていう印象を受けるんですね。まあ、言葉は良くないかもしれないんですけど、こう、使い勝手のいい、安い、下請けみたいな。
うん。
それがもちろん悪いわけではないんですけれども、もしその、自分のビジネスとか、起業とか、副業っていう観点からすると、もう少しこう、単価を上げるために評価をしていただくにはどうしたらいいかとか、そういうところをしっかり考えて取り組む方が、まあ多分ご本人のためにもなるのかなっていうのは、すごく思うんですね。
そうですね。なんで、まあしっかりね、なんだろうな。まあ、価値をちゃんと提供して、まあ、単価も、それに設定していくっていうのが非常に大事になってくるかなっていうところはありますね。
はい、そうですね。すごく思うんですけれども、最近こういった、例えば、個人で受けるお仕事とか、単発で受けるお仕事とか、あと、副業解禁だとか、こういった世相をこう見るとですね、まあ、終身雇用っていうのは本当に時代錯誤なのかなとも思いますし、あとはその、どこの会社で働くかっていうことよりも、本当にどんな、まあ、自分がやりたいことをやるとか、得意なことをやるとか、どんな仕事をするかっていうことに、まあ、多くの人がこう、関心を捨てるのかなっていうのはすごく感じるんですね。
そうですね。なんで、やっぱり、その会社でしかできないってなっちゃうと、価値発揮できないってなると、やっぱその人ってすごく弱いですよね。で、会社は、どうしてもね、会社も栄枯盛衰がありますから、ずっとね、成長し続けてるってわけじゃないでしょうから、やっぱりそのね、会社がね、うまくいかなくなっても、自分はちゃんと、価値を提供できるっていう、 形になってないとなかなか難しいかなっていうのがあるんで、まあそういうのをね、しっかり今のうちから磨いておくっていうのはすごく大事っていうところですね。で、それの自分の技術とかスキルを、売る先っていうのが今、ネットのね、発達で、非常に拡大してきてるので、広がってるんで、まあそういう意味では、副業とかね、企業もやりやすくなってる時代なのかなっていうところがありますよね。
そうですね。今の坂本先生のお話って本当すごく大事なことかなと思ったんですね。その会社の中でしか価値発揮できないっていうのは、すごくこう、生きていく範囲がすごく狭くなってしまうといいますか。まあ、言い方は悪いんですけど、器の小さな話かなと思っちゃったんですね。それよりも、例えばよく坂本先生、志っていう言葉が使われますけれども、例えば、私だったら、せっかく沖縄にいるんだから、沖縄の人にどうやって貢献して、どうやって沖縄を変えるお手伝いをできるのかとか、そういう方を考えて、そういった沖縄県に対してどういう価値を自分が提供できるのかっていうのを考えるっていうのって、すごく自分にとってもやりがいになることですし、また沖縄に来た意味もあると思いますし、ちゃんと価値が提供できれば多くの人に喜んでいただける嬉しい生き方なのかなってすごく思ったんですね。せっかくビジネスやるんだったらそういう生き方の方がいいのかなっていうのをですね、今、坂本先生のお話聞いてすごく思いました。
そうですね。まあ本当自分がね、ちゃんと力を持って自分のね、仕事をやっていくっていうのをやった方がまあ楽しいですよね。なんか単に人に使われてるだけじゃないので。まあそれで、それがやりやすい環境がまあ今、この本当ネットのね、出現で、本当にそれが整ってるので、なんかぜひ皆さんにね、そういう本当の仕事力っていうのを身につけて、会社に縛られないね、生き方っていうのをぜひしてほしいなっていうふうに思いますよね。
はい。本当にすごくそう思いました。ありがとうございます。今はですね、ギグエコノミーという最近注目を浴びている言葉から、いろいろお話を聞かせていただきました。では、次の企業に役立つ Q&A コーナーに、移ります。今回寄せられているご質問なんですけれども、今回のご質問は、起業をして1から100に拡大するにはどうしたらいいですかというようなご質問をいただいておりますので、まあ、こちらのお答えをお願いいたします。
はい。そうですね。まあ、1から100って、まあ、人によってね、どれぐらいまで増やすかっていうのはあると思うんですけど、まあ、多分企業っていうのが、0から1を作っていくっていうところでね、まあ、ビジネスの形を作っていくっていうところとするならば、じゃあ、そのできたビジネスモデル、とか、まあ、商品、サービスをですね、まあ、どのように、まあ、100に拡大していくのかっていうところ、まあ、ここがやっていくにはどうすればいいかというところですね。はい。で、これ、ま、手段はいろいろあると思うんですが、拡大していく上においてですね、大事な要素っていうのが、私は3つあるかなと思います。はい。
3つ。
はい、3つですね。はい。で、それが何かっていうと、1つ目がまずお金ですね。お金。はい。で、ビジネスやる上で、やっぱりお金の流れをちゃんと理解しておくっていうのはすごく大事で、あとは、もう一つは資金調達ですね。はい。資金調達。ちゃんと資金を集められて、で、それがお金をちゃんと生み出す流れを作っていくか、キャッシュフローをちゃんと生み出せる流れを作っていくか。ここをちゃんと理解しておくっていうのがまず一つですね。で、二つ目が、マーケティングっていうところですね。はい。その作った商品を、まあ、いかに広げていくかっていうところですね。はい。まあ、ピーター・ドラッカーとかもね、マーケティングが非常に大事だっていうふうに言ってますけれども、やっぱりそのどう広げていくかっていうところをしっかり学んでマスターしていくっていうところが大事ですね。で、あと3番目に必要なのが、マネジメントっていうところですね。まあ、人をどう活かしていくのかっていうところですね。で、ビジネスはやっぱり一人でやるの限界がありますんで、他の人にどうね、気持ちよく動いてもらえるのか、自主発的に動いてもらえるのかっていうのがポイントになってくるので、そのマネジメントをどういうふうに活用していくかっていうところですね。なんで、ま、この3つ、お金と、マーケティングとマネジメント。この3つが、まあ、1から100を作る上では、まあ、非常に大事になってくる。っていうところですね。はい。
はい。ありがとうございます。まあ、実際にそれぞれを聞くと、あ、そうなのかなっていうふうにシンプルに思えることなんですけれども、まあ、実際に一つずつ、もう少し補足の説明を伺えればと思うんですけれども、はい、まずはそのお金の面っていうと、資金調達と、あとそのお金の、 を、まあ、増やす、キャッシュフローっていうところですよね。
はいはい、
この辺っていうのは、どういうふうにこう、取り組めばいいとかってあるんでしょうか？
そうですね。まあ、取り組み方としては、まずはそのお金の資金のコントロールですよね。資金ショートを起こさないようにするっていうところですね。で、結構会社って、その、資金繰りの問題が悪いと、例えば、帳簿上は黒字になってんのに、現金が足りなくて倒産しちゃうみたいなのがあったりするんですよね。
黒字倒産って言われる？
そうですね、はい。で、事業拡大していくフェーズっていうのは、売上が増えてくるんで、まあ、そうすると一般的に多いのが、その運転資金が増えてきちゃうっていうパターンが結構多いんですよね。うん。なんで、運転資金が増えるときに、要はね、現金がまだ手元にないと。でも支払いは先に来るみたいな感じになっちゃうと、事業拡大するっていうのは止まってくるので、どれぐらい資金をちゃんと調達できるのかっていうのは、経営者はちゃんと常に頭に入れておくっていうところですね。で、あとその、自分のお金だけで勝負するのもあれなんですけど、やっぱ事業拡大していくっていうフェーズにおいては、人のお金を使うっていうのも非常に大事で、で、人のお金っていうのは、すなわち、まあ、銀行からの借り入れだったり、あと出資ですね。もらったり、あと今だと、まあ、クラウドファンディングでお金集めるとかっていうのもあると思いますけれども、まあ、そういうね、自分のお金だけだと、やっぱりスピードって遅くなってしまいますから、まあ、他の人からどう資金調達できるのかっていうところも、肝になってくるっていう形ですね。はい。
今のがその一番目のお金のことについて、はい。と思うんですけども、はい、二つ目が、マーケティング、ね。
はい。
ね。はい。ちょっと具体的にこんな感じっていうのってあるんでしょうか？
あ、そうですね。まあ、マーケティングに関しては、やっぱりどうお客様を集めてくるかっていうところですね。で、ここはまあ、やっぱ情報発信っていうところもあるんですけれども、まあ、自分の商品、サービスをどう、認知してもらっていくのかっていうことですね。で、まあ、認知するためには今、ね、まあ、大きく分けて、まあ、二つあると思って、まあ、リアルでの営業ですね。紹介とかを生むリアルの営業と、で、あとは、まあ、ウェブでのプロモーションっていうところ。まあ、この二つが、やっぱり大きくなってきますんで、まあ、この二つを、伸ばして、あと、まあ、それぞれどっちかだけでもいいんですけども、どちらの、そのマーケティングを広めるのが上手っていうか、得意かっていうのを、まあ、自分たちなりに分析して、まあ、その得意な方を伸ばしていくっていうのが非常に大事。ですね。で、まあ、理想的には両方やっていく。ウェブとリアルを両方やっていくと、まあ、非常にビジネスっていうのは加速していくっていう形ですよね。うん、
最近なんですけど、マーケティングとかっていう言葉を聞くと、
はい。
どちらかっていうと、そのウェブを使えるのがいいんでしょうとか、いろんなその広告を見ると、はい、例えば今時も、Facebook 集客ももう古いみたいなキャッチコピー見たりするんですけれども、
はいはい。
なんかその、もう最新のマーケティングのやり方じゃなくてダメだみたいな広告って結構見ることあるんですけれども、
はい、
情報商材とか特にそうなんですけども、
はい、
それって坂本先生どう思われますか？そういうそのキャッチコピーとかそういう流れとか主張とかについてって。
まあまあ、まあそれはまあ集客でね、集めたい人ですから、まあその人たちは新しいのを売るのか商売みたいなもんなので、何でも、最近流行ったやつは古いっていうのが、まあ、まあ、王道というか
、はい。なるほどですね。あ、なるほどですね。はい。
王道なので、まあ、それやってるだけだと思うんですけど、大事なのは、どの媒体でも、やっぱ一つ強い媒体作るっていうのはすごい大事かなと思います。うん。で、メルマガでもいいですし、まあ、ツイッターならツイッターでもいいし、ブログならブログでもいいんですけど、なんか強い媒体を作るっていうところ。自分はこのメディアとしてこれをちゃんと持ってますよっていうのがないと、で、そういう流行りもんで、そういう強い媒体があった上での流行りものっていうか、新しいね、媒体も取り入れていくっていう形ですよね。で、その強い媒体がなくて、ただ単に流行りもんに乗っかってやってると、まあ大体まあ失敗するっていうパターンがまあ、もう僕も10年以上見てきましたけど、まあそのパターンですね、皆さんね。うん。なんで、流行りもんだけに乗っかってる人はなかなかうまく成果出せないなっていうのはありますね。はい。
なるほどですね。なんか今のお話聞いてますと、そのさっきの、例えばこう、Facebook のマーケティングがもう古いとか、そういうふうに言ってる広告の人の考え方の方が、ちょっと古いくなってるって言ったらあれですけれども、通用しなくなってるかなっていうか。
そうですね。それは、その集める人の手段なので、はい。 よくあるのが、笑い話であるのが、メルマガはもう古いって言って、あのメルマガで募集してるみたいな。
そうですね。はい、
うん、とか今からは LINE アットだっていう案内がメルマガで来てメルマガで申し込みしてるみたいな。
ああ、なるほどですね。
うん、結構あります、それ。うん、
笑い方。よく見ますね。はい。
うん、だから、それ反応取れてるってことなんですよ、まだ。だからその媒体を否定すると、その媒体使ってる人は、あ、これやってちゃダメなんだと思っちゃうので、不安が出てくるんで、
あ、なるほど。
なんか新しいのをやらないとみたいになってくるんですね。
そうなると、やっぱりまあ、今、坂本先生言われたように、その強いメディアを持つっていうことと、多分、その強いメディアを持てるのって、そのマーケティングの本質的なところを掴んでる人の方が、多分強いメディアを持てるのかなっていう印象を受けたんですね。
うんうんうん、
流行りしたりにこう振り回されないとか、
はい、
こういう本質を掴んでる人の方が多分自分にとっての強いメディアを持てるのかなっていうような、そういう印象がすごく今受けました。
そうですね。だからマーケティングのところはやっぱりそのね、いかにブレずにちゃんと強い媒体を作っていくかっていうのが非常に大事なところになってくるっていう形ですね。はい。
はい、ありがとうございます。今のがそのマーケティングについてでして、最後3つ目のマネジメント、はいについてですね、はい。はい。こちらの方についても教えてください。はい、
そうですね。まあ、マネジメントはやっぱりね、人をいかに、生かしていくか、気持ちよく動いてもらえるかっていうところになってくるので、その働きやすい環境だったりとか、あと、大事なのは、ちゃんとその、会社とか組織のルールをちゃんと作るっていうことですね。で、人はルールがないと、動きづらい、あと不安感を感じるっていうのが人の特性としてあるので、しっかりこの組織、チームがどういうふうなルールで動いてるのかっていうのを、まあ、明確にしていくっていうのが非常に大事なポイントになってくるっていうところですね。
そのルールっていうのは、例えば、その、社内規則みたいなものとか、仕事のやり方とか、はい、もうそういう全般を含めたその、ルールっていう、そういう認識。
そういうことです。はい。で、それがないと、どこまで動いていいかがみんなわからないんですね。で、わかんないってことは、それ動かなくなっちゃうし、あとは、もしくは社長に全部聞いてくるって形になります。で、そうなると、社長が全部1から10まで指示しないといけないってなるんで、で、そういう組織って大体しんどいんで、社長が疲弊しますから、だから、強い組織ってのは自発的、10人いたら10人が自立して考えて、自分たちで考えて行動していくっていうのが強い組織ですから、はい。
ということは、そのマネジメントの目的っていうのは、参加しているメンバー全員が自発的に自分たちでその成果とか目標とかに向かって動いていける組織づくりをするっていうのが、マネジメントのその大きな目的っていう感じです
ね。そういうことです。はい。で、そういうチームが持ったら、社長だけが動くんじゃなくて、社員さんが自発的に動いて、売り上げも立ってくれるし、ね、サービスも提供してくれるっていう流れになってくるっていう形ですね。
結構、指示待ち人間の多い組織って、やっぱりスピードも遅かったりですとか、成果もなかなか出なかったりですとか、あと、多分はその人任せになっちゃってるので、責任を負うようなことはやりたがらないとか、
はい、
そういう動きの遅い組織になってしまってることって結構あるなっていうのはすごく思ったんですね。
はい。
なかなか成果も出づらいし、だからその逆の組織を作るのって、まあ難しいと思うんですけども、それをやりきることが、その1を100にする、まあ一つなのかなっていうのを、はい、お話聞いててすごく思いました。
そうですね。そこができないと、社長が一人で頑張ってやってるんで、まあ1が2とか3ぐらいになるぐらいですね。100にしようと、他の人の力を借りていかないと絶対無理なので。そうすると、本当にね、事業も大きく拡大していくことができるっていう形ですね。
そうですね。逆にこのマネジメントがうまくできないと、まあ人の力を借りる、意味とか会があんまりない感じがすごくしました。
はい。
すごく大事だなって、ね、はい。
はい。
ありがとうございます。今回は、起業してから 1を100にする、100に拡大する方向につきまして、まあ、お金マーケティングマネジメントの3つについて、坂本先生に教えていただきました。今回の内容は以上になります。今回の内容があなたの起業の成功の役に立ちましたら嬉しく思います。この番組では、あなたの起業の役に立てるようご意見やご質問を募集しております。インターネットで日誌財団で検索していただき、質問フォームからお送りください。その時にはお問い合わせ内容の欄にラジオ起業塾についてとご記載ください。次回もあなたの起業の成功の役に立つ内容でお届けいたします。では、坂本先生、本日もありがとうございました。
ありがとうございました。
リスナーの皆さん、聞いていただきありがとうございました。また来週お会いしましょう。
今回の番組はいかがでしたでしょうか。あなたの起業へのヒントがありましたら幸いです。なお、坂本のりひこへの質問をお受けしております。立志財団公式サイトよりご質問ください。立志財団で検索してみてください。また次回もお楽しみに。提供は世界中の一人一人が志を実現できる社会を作る立志財団がお送りいたしました。